2000年前、ベツレヘムという小さな町の片隅で、一人の幼子が貝羽桶の中に産み落とされた。その夜、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたという聖書の物語があります。その羊飼いたちに突然神の天使が近づき、見たこともないような光が彼らを取り囲んだ。当然羊飼いたちは非常に恐れました。おそらく羊飼いとしてどんな猛獣の群れに襲われるよりも怖い思いをしただろうと思います。けれどもその羊飼いたちの恐れを解かすように天使は告げました。怖がることはない。私は喜びを告げるために来たのだ。今日あなた方のために救い主が生まれたのだ。さあ急いで見に来なさい。布にくるまった赤ちゃんが貝羽桶に寝ているのを必ず見つけるから。するとそこに天使の大群が加わり、神を賛美して歌いました。意図高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。私どもがよく知るこの出来事は、しかし一瞬の出来事でありました。いつの間にか天使の姿は見えなくなり、あれほど羊飼いたちを驚かせた光もいつの間にか消えました。そして元通り深い闇が彼らを覆い包みました。元通り静かな夜がやってきたのであります。私はこの羊飼いたちの物語を読みながらいつも不思議な思いにさせられます。一体この羊飼いたちどんな思いになっただろうか。すべては消え、すべてが闇に戻ったとき、一体彼らは何を思ったんだろうか。先週皆様にお配りいたしました雪の下通信の12月号、その牧師室便りに書いたことですが、私が今年のクリスマスで一番苦労し一番緊張した仕事は、つぼみの会子どもクリスマスという集会で子どもたちのためにクリスマスの話をしたことでした。普段教会に来ているような子どもたちばっかりじゃない、サンタさんのことはよく知っていたとしても、イエス様って誰というような子どもたちもたくさん来ているような集会で、しかも小さな子どもというのはある意味で皆さんは非常に我慢強いと思いますけれども、子どもは我慢強くない。ちょっとでもつまらないと思ったらたちまち騒ぎ始めますから、皆さんとは違って、その意味で本当に難しいと悩みながら、結局私はその子どもたちの前でこの羊飼いたちの話をしました。それが難しいというのはもちろん話術が巧みでないといけないというような、そういう難しさもあったかもしれませんけれども、しかし私は結局のところ聖書の物語、その不思議さそのものに直面させられるようなことになりました。例えばどうして羊飼いたちは自分たちの仕事を放り出して立ち上がったんだろうか。まあもちろんそれはきっと 天使の言葉に説得力があったんでしょう。それにしてもよくイエス様が見つかったもんだと。まあそれもきっと神様が教えてくださったんでしょう。しかし何といっても不思議なのは、羊飼いたちがそこで見出した赤ちゃんというのは何の変哲もない赤ん坊で、見るべき面影はなく、輝かしい風格もなかったのであります。羊飼いたちを取り囲んだ天使は光り輝いていたかもしれませんが、しかしその天使が指し示したお皿をイエスには本当に何の光もなかったのであります。夜の家畜小屋で必要な明かりを用意するのにすでに苦労したのではないかと思います。そこでイエス様が貝棒家の中に寝ていたというのも、要するに他に置き場所がなかったということでしかありません。我々の感覚からすれば、いやこんなところで大丈夫か、この赤ちゃん死んじゃうんじゃないか、こんなに暗い場所もなかなか他には見つからないかもしれません。けれども羊飼いたちはそれを見て喜びにあふれて神を賛美しながら帰っていきました。考えてみれば本当に不思議なことだと思うんです。繰り返しますが、この羊飼いたちが見たのは汚い場所で生まれた赤ちゃんでしかありません。何を根拠にそんなに喜んだんだろうか、何を根拠に神を賛美したんだろうか。話をその子供クリスマスに戻しますと、結局私は子供たちの前で聖書の物語をそのままなぞるほかありませんでした。そして最後に一言、このイエス様は今も皆さんと共にいてくださる神様ですと、そう一言を添えて話を終えました。しかし問題は皆さんご自身です。皆さんは今何を見ておられるでしょうか。私が若い頃こういうことを言う人に出会ったことがあります。クリスマスって眩しすぎるんだよねっていうんです。羊飼いたちの物語にしても、東の国の博士たちにしても、みんな輝いてるようだ、みんな喜びにあふれてるようだでもその光は結局自分からは遠いところで輝いているだけで、クリスマスって眩しすぎるんだよね、自分だけ取り残されているみたいで、教会でクリスマスを祝っても一瞬その輝きが見えたとしても、自分はまた闇の中に帰っていくだけだ。クリスマスだけの話ではないと思うんです。聖書を読んでも礼拝をしても、その時は光を見たと思っても、所詮それはその時だけのことで、自分のあの悩み、あの人間関係、あの問題、あの課題、自分の生活は何にも変わらない。また闇の中に帰っていくだけだ。そうです、その通りだと思います。私自身の生活だってそういうところがあると思いますし、皆さん一人一人の生活にだってそういう面がきっとどこかにあるだろうと思うのです。私どもは結局闇の中に帰っていくだけなのです。けれども闇の中に帰っていく、その闇の中にもし 主イエス・キリストがおられるのだとしたら、それは一体どういうことになるのでしょうか。今日はクリスマスの祝いの礼拝です。いつも通りマタイによる福音書の続きを読むことにしました。その結果、第17章の最初の部分を読みました。このことについては多少迷いましたが、クリスマスにふさわしい御言葉を神が与えてくださったと信じてこの物語を読みました。しかしこれはクリスマスだろうがいつ読もうが大変不思議な聖書の物語であるに違いありません。山の上で主イエスのお姿が変わった。その顔が、そして衣服が光り輝き始めたっていうんです。のみならず、そこにモーセとエリアが現れ、主イエスと3人で語り合っていたとか、その他もろもろちょっと不思議すぎて、すぐにはそのまま受け止めかねるという感想だってあり得るだろうと思います。山の上で突然主イエスの姿が変わったということから、この物語は惨状の変貌、あるいは惨状の変容と呼ばれます。そしてこの主イエスの山の上での輝きは、三十数年に及ぶと言われる主イエスの地上のご生涯においてただ一度限りの出来事となりました。こんな不思議なことは本当にあったんだろうか。疑い始めればキリがありません。いや、もちろん神の子イエスのことですから、多少不思議なことがあったとしても怪しむ必要はないのかもしれません。それにしても私どもを戸惑わせる聖書の記事だと思います。そうではないでしょうか。一読して全ての人がすぐに感動するというような聖書の物語ではないと思うんです。なぜかといえば、主イエスが光り輝いたと、どんなに主イエスのお姿が輝いたとしても、その輝きがただ輝いているだけだったとしたら、私には何の関係もないからです。けれども、そこで私どもは気をつけなければなりません。ここで主イエスのお姿が変わった、見たこともないような輝きを見せたというときに、けれども聖書がそこで伝えようとしているのは、どうだ見たか、イエス様ってのはこんなにすごいんだぞというようなことではないのです。もしそうだとしたら、福音書でもこの箇所以外でも、ここでも主イエスがこんなに輝いた、ここでも主イエスはこんな光を見せてくださったということを、嘘でもいいからいくらでも書き連ねればいいのであります。けれども聖書はそんなことはしない。むしろ話は逆であって、本来はこのように輝いているはずのお方が、それなのにその輝きが一瞬にして消えた。けれども全てが消えたわけではありません。8節、彼らが顔を上げて見るとイエスのほかには誰もいなかった。光は消えたんです。ペトロはその光を何とかしてここに保持しようと願いましたが、その願いは少なくともそのままには受け入れられませんでした。光は消えたんです。けれども顔を上げるとイエスだけがそこにおられた。しかもこれに先立って神の声が聞こえました。これに聞け、このイエスの声を聞きなさい、他に何にもいらないんだ、 あなたはこの人を見ればいい、この人の声を聞けばいい、これに聞け、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、それ以外何もいらない。神が私どもに与えてくださる救いというのは、ちょっと光が輝いたり、その光を楽しむというようなことではないのであります。辛い時慰めてもらえる、苦しい時助けてくれる、寂しい時一緒にそばにいてくれる、そういう救いももちろんあるにはあるのかもしれません。けれどもそういう光が輝いてまた消えるだけだったとしたら、何の意味もないではないですか。けれども神が我々に与えてくださる救いというのはそうではなくて、どこにも望みが見えない、誰も助けてくれない、一緒にいてくれる人は誰もいない、すべての光は消えたとそう思ったときに、けれども顔を上げて見るとイエスだけはそこにおられた。これに聞けと神の言葉が聞こえて、その主イエスが今も私どもと共にいてくださるのです。このお方の声を私どもは聞き続けるのであります。これに聞け、これに聞けと光が消えた後でそのような神の声が聞こえるのであります。ここでマタイによる福音書は6日の後という言葉でこの物語を書き始めています。このように時を刻む言葉をはっきり記すということは他にはあまりやることではありません。あのことがあってから6日が経ったのだということを心を込めて記していると思います。ついでに申しますと、この6日の後というのはあのことがあって6日間を挟んで、つまり1週間、ちょうど1週間経ってということのようです。その1週間前というのには何があったのかというと、第16章の21節以下であります。第16章21節、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。私は必ずエルサレムに行って苦しみを受けなければならない、しかもそれに重ねて私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと、そう言われたのであります。それから1週間経ってこの第17章に至って、これに聞けという神の声が聞こえたというのは、先週主イエスが語られたことに対して神がそうだ、あなたはこのイエスに聞けばいい、このイエスの背を見つめて歩んでいけばいい、そのことを神ご自身が保証してくださったということでもあるのです。そのような神の声を聞くために、ここで主イエスは特別な手続きを取られました。ペトロとヤコブとヨハネと3人の弟子たちだけを特別に選んで、特別な場所に連れて行き、あなた方にはあなた方にだけはこれを見せておくと、そのようなことを実はマタイによる福音書を読んでおりますと、もう一度主イエスがなさったことが伝えられています。第26章の36節以下であります。この3人の弟子たちはもちろん他の弟子たちも含めて主の言われた通り 主イエスの後ろからエルサレムまでついていきます。そのエルサレムで主イエスは十字架につけられる前の晩、ゲツセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいました。そのゲツセマネと呼ばれる祈りの場所に最後まで主のそばに伴われたのがこの三人の弟子たちであったのです。第26章37節にこういう記述があります。イエスはペトロおよびゼベダイの子2人、つまりヤコブとヨハネを伴われたが、その時悲しみもだえ始められたっていうんです。この3人の弟子たちの前で主イエスは悲しみもだえながら、もう悲しくて死にそうだと弱音を吐かれたのであります。そしてどうかあなた方も私と一緒にいてほしい、私と一緒に祈っていてほしい、そう言って悲しみもだえるようにして父なる神に祈られました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。闇の中に神の御子の祈りが響きます。その闇というのはただ夜だから暗かったということだけではなかったと思います。世界が一番暗くなった場所がこのゲツセマネの夜ではなかったでしょうか。その闇の中にお父さん、お父さんとこの三人の弟子たちは父なる神を呼ぶ神の御子の肉声を聞いたのであります。お父さん助けてと言われるのであります。その時に主が三人の弟子たちに私から離れるなと言われたのは、怖いから一緒にいてくれなんてそんな意味であったはずはありません。いや、もちろん主イエスは恐れておられました。むしろ弟子たちよりもずっと怖がっておられたのです。悲しみもだえておられたのであります。だからこそ父なる神を呼び続けておられます。そして主が三人の弟子たちにここにいなさい、私から離れるなと言われたのは、どうしてもこの三人の弟子たちには分かってもらわないといけない、見てもらわないといけないものがここにあるということであったと思います。この三人の弟子たちが特別に見せていただいた二つの場面、山の上で主が光り輝いたお姿と、ゲツセマネで悶絶しておられる主のお姿と、随分違うようです。ゲツセマネでは本当にすべての光が消えてしまったようです。けれども今は私どもも知っております。このゲツセマネでもだえるように祈られた主イエス、十字架の死を遂げてくださった主イエスこそ、私どもにとってかけがえのない確かな光となったのです。なぜならば主はお蘇りになったからです。これに聞け、このイエスの言葉を聞けばよいのだと、神はその御子のお蘇りを通してその保証としてくださいました。これに聞け、これに聞け、この人を見よ、これが今日我々に与えられたクリスマスの福音であると 私は思うのです。ところで今日読んだ聖書の記事の中で皆さんが気になってしまった言葉、しかもまだ私が全然触れていない言葉がまだいくつもあるだろうと思います。中でも際立っているのが4節のペトロの言葉です。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。なんでこんなこと言ったんでしょうか。ただ他の福音書を読みますとやはり同じような記事があり、そこには実はペトロ自身も自分で何を言ってるのか分かっていなかったんだと、そういう記述がありますから、我々がこういう言葉を読んでわけが分からないと思うのは当然といえば当然なのかもしれません。しかしそれにしても一つ気になるのは、このペトロの発言に対して神も主イエスも何にも答えてくださっていないようです。仮小屋を三つ建てましょう、いいとも悪いとも言われない。無視されたんでしょうか。そのことを理解する上で一つ大切なことがあると思います。ここに仮小屋という言葉が出てきます。で、実はこの仮小屋という言葉には聖書的な、旧約聖書の背景があります。で、ちょっと話が横にそれるようですが、今月の初めに新しい聖書の翻訳が刊行されました。聖書協会共同訳というちょっと名前が長いんですが、私の見るところ大変良い聖書の翻訳が出来上がったと喜んでいます。で、この聖書協会共同訳で、これ新しい翻訳で、仮小屋という言葉は幕屋と訳されました。で、旧約聖書を読むとこの幕屋という言葉が大変大切な意味を持つことがわかります。で、神の民イスラエルは430年間エジプトで奴隷であり続けたけれども、神の手によってそこから解かれて出エジプトという出来事を経験した後に、けれどもなお40年間荒れ野でテント生活をしなければなりませんでした。つまりテント生活、幕屋であります。ところでその40年間のテント生活で神がこのイスラエルにお命じになったことは、自分たちの住む幕屋だけでなく神の幕屋を作りなさいということでした。そして旧約聖書が印象深く伝えていることは、その神の幕屋に常夜灯を灯すことをお命じになったということです。日暮れから夜明けまでその常夜灯を消してはいけない。40年間との荒れ野でのテント生活というのは考えてみれば大変だったと思います。エジプトにいた方が良かったと何度も不平が聞こえたのであります。立派な町に住んでるわけじゃない、城壁に囲まれているわけじゃない、強盗に襲われたら、野獣に襲われたらどうなるか。けれどもそういう生活をしながら神の民は自分たちのテントだけではなくて神の幕屋を建て、そこに灯火を灯しながら神も共に宿っていてくださるのだということを何度も確認しながらその旅路を続けました。夜中に不意に目を覚ました時にも、ああ我々は闇に囲まれていると思った時にも、けれども神の幕屋では消えることのない灯火が燃え続けている。ペトロが願った幕屋というのはそういうイメージがあったと思います。その3つの幕屋にはモーセとエリアと そしてイエス様がいてくださる。このモーセとエリアというのは旧約聖書を代表する人物で、何よりも神が我々を見捨てになることはないのだということを思い起こさせてくれる最も大きな人物の2人でありました。その光の中にずっといたい、仮小屋を見つ立てましょう、この光が消えることがないように。けれどもペトロが見ていた光は一瞬で消えました。ペトロの願いは無視されたんだろうか、拒絶されたんだろうか、そうではないと思います。ペトロが顔を上げてみるともう誰もいなかった。けれどもイエスだけはそこにおられたのであります。あなたが幕屋を建てる必要はない、ましてあなたの手で常夜灯を灯す必要なんかない、ここに私の子イエスがいるじゃないか、これに聞きなさい、この人を見なさい、他に何にもいらないんだ。そしてこの3人の弟子たちは主の後に従って山を降ります。山を降りると転換の発作に苦しむ息子を抱えた父親の悩みがありました。14節以下であります。そこに私は行かないといけないんだ、さあ山を降りようと主は言われるのです。主が山に登られたのは山を降りるためであったのです。その山の下には闇があり、悩みがあり、何よりも不信仰があり、けれどもそれだけではありません。主イエスは山を降り、ついに十字架まで降りて行かれたのです。そのことをすでに主イエスは弟子たちにもはっきり教え始めておられました。11節以下に記されている主の言葉もそういう趣旨のことであります。確かにエリアが来てすべてを元通りにする、言っておくがエリアはすでに来たのだ、人々は彼を認めず好きなようにあしらったのである、人の子もそのように人々から苦しめられることになる。このエリアというのは実は洗礼者ヨハネのことだと13節にあります。神が灯してくださった確かな灯火を人々はしかしもみ消してしまうだろう、人の子である私もそのようにして殺されるのだ。けれどもペトロたちが見た、山の上で見たあの光は虚しい夢幻には終わりませんでした。主がお蘇りになったからです。そのお蘇りの後にペトロは何度でもあの山の上で見た確かな光を思い起こしながら伝道に行きました。教会の仲間たちを励まし続けました。大変興味深いことに、そのペトロの言葉の一つがペトロの手紙2という小さな手紙に収められています。このペトロの手紙2というのは、開いてくださってもよいと思います。ペトロの手紙に新約聖書の437ページです。皆さんにとってこのペトロの手紙にというのはあまり親しみがない手紙の一つではないかと思いますが、このペトロの手紙にの第1章16節以下で明らかにそこでペトロはあの山の上での出来事を思い起こしながら教会の仲間たちを励ましているのです。ペトロの手紙に第1章の16節以下、私たちの主イエスキリストの力に満ちた来臨を知らせるのに私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中からこれは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から 誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇るときまで、必ずその時が来るんだと。いや、我々はまだ闇の中にいるのかもしれませんけれども、その闇の中に主イエスは来てくださったのです。そしてその主イエスの後ろについていった、例えばこの3人の弟子たちも、山の上で確かに輝いた主の輝きを忘れることはありませんでした。そして主が言われた通りに、主がお蘇りになった後は喜んでこの出来事を伝えるものとされました。あなたも、あなたもこの光を仰ぐことができるんだ。すべての光は消えたと思っても、顔を上げればそこに御子イエスがおられる。今日はクリスマスの祝いの礼拝であります。私どもに神の御子イエス・キリストが与えられた、そのことを喜び祝う礼拝であります。ある人がこういうことを言いました。教会にはキリストしか与えられなかった、それ以外のものは何も与えられなかったのだ。あれが欲しい、これが欲しい、全部欲しいと言っている我々に、けれどもキリストだけが与えられたのだ、そういうのであります。この人を見よ、これに聞けと言われる神の御声を恐れと感謝を持って受け止め直したいと願います。そしてまさにここに無限の望みが与えられていることを確信させていただきたいと願うのです。お祈りをいたします。闇の中にあなたが確かな光を灯してくださいました。あなたの御子イエスこそ誠の光です。他にいかなる光も見えなくなったとしても、この御子イエスのお姿だけは見失うことがありませんように。今私どももそれぞれの生活の場所に帰っていきます。悲しみも悩みも尽きない生活です。何よりも罪深い私どもの生活なのでありますけれども、あなたの御子が共にいてくださいます。これに聞けと言われるあなたの御声にいつも従順であることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。